ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの友清舞さんとお電話がつながっています。友清さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
友清さん、お久しぶりですよね。
お待たせしてます、けいちゃんさん。
そうですよね。しかもシネマアイラジオ初出演ということでね。
そうなんです。
はい、うっかりタイトルを間違えそうになるぐらい
の
シネマアイラジオさんですね。
シネマアイラジオのけいちゃんと申します。そして相方の藤井翔平さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ちょっとお久しぶりになります。友清さんから今夜ご紹介いただける映画はどんな映画でしょうか。
はい、ハリウッドの破壊王と呼ばれるマイケル・ベイがプロデュースするですね、戦慄のパンデミックスリラー対策、作品タイトルがですね、ソングバードを本日はご紹介させていただきたいと思います。
はい、タイトルソングバードが出るまでになんだか物々しいなんかメッセージが伝わってきましたね。破壊王
マイケル・ベイが
出てきましたね。パンデミックとかね、気になるワードがたくさん出てきましたが、さあ、映画ソングバード、改めてどのような作品なのでしょうか。
はい、この作品はですね、もうまさに今ですね、最近もまだまだ油断できないような世界になっているんですけども、新型コロナウイルスが蔓延した、2024年、今から言うと2年後ですね、の世界を描いた作品になっております。
結構なんか未来を描く作品とかって多いですけど、2024年、2年後
近いですよ、ね、
っていうのがまたちょっと面白いですね。どのような世界を描いてるんでしょう。
はい、物語の舞台はですね、2024年のロサンゼルス、新型コロナウイルスはですね、さらにも致死率の高い恐ろしいウイルスへと変異してまして、4年間のロックダウンが続いて荒廃した、もうまさにディストピアと呼ばれている世界で、致死率はしかもなんと 56% ですね。全世界の死者数1億人を超えたロサンゼルスが舞台になっております。でしかもその猛威によりですね、もう人々は徹底強化されたソーシャルディスタンスの厳守を余儀なくされですね、もう厳格な管理社会と化した世界はですね、もう感染者をもう Q ゾーンと呼ばれる隔離キャンプに強制収容され、決してもうそこからは逃れることができないという、もう本当にいわゆるディストピアですよね。
なんかそういう物語って、
はい、
もしかしたら明日この世界が来るかもしれないっていうのとちょっと離れた場所にある映画だから味わえる世界観とかっていうイメージだったんですけど、はい、なんか今歩いてる道の先にあるかもしれないっていう、うん、
可能性がね。
そうですね、うん、リアルさがすごく逆の意味でなんか新しいというか、そこに突っ込んだっていうのはなかなかのテーマですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりさすがそのマイケル・ベイ、アルマゲドンとかですね、トランスフォーマーシリーズを手掛けられたマイケル・ベイが今回はプロデュースとか脚本で参加しているっていうところもあってですね、
うん、
しかも撮影が2020年の7月なので、
真っ只中じゃないですか、
うん、そう、真っ只中、初めて、ロサンゼルスがロックダウンした日から、新しいガイドラインもね、いろいろ作られてはいるんですけども、
うん、
そのわずか17日間で撮影されたのがこの映画でして、
ロックダウン中にロックダウンを描いてたんですね。
しかも4年後を想像して、
うんうん、
はあ、実際にその今の、はい、起こっている世の中がこう大きく変わっていたその2020年とかの時にどうなっていくかが見えない中で、未来をエンターテインメントとして、うん、しかもかなりパンチある形で描いたっていうのがやっぱりさすがという感じですよね。
すごいですよね。でしかもこれ描かれてるのがその致死率 56% っていうところであったりとか、全世界の死者数の1億人が超えてるっていう世界をイメージして描かれてるんですけれども、
うん、
今 ね、ちょっとざっくり調べてみたら650万人がもう亡くなられてるっていうのを見るともうなんか近からず遠からずみたいな機会にもなっている中で、まあさすがそのマイケル・ベイですよね。目の付けどころが違うし実行力も違うっていう、
うん、
まあ、やっぱりこのコロナ禍2020年って特に日本でもそうでしたけど映画館がね閉まっちゃったりとか、うん、
はい、
もう映画が延期になったりそれこそ撮影自体がストップするっていうの作品がすごい増えた年だったと思うんですけれど、うん、まあ、もちろん今もねまだまだ皆さんいろいろ対策しながら作品を作っていってるんですけれども、はい、まさかその日というかその年にですね
その時にね
この劇場映画を作るっていうさすがマイケル・ベイだなっていうところではあるんですけれども、
うーん、
やっぱりただこの映画の見どころがですねその時じゃないと撮れない風景がすごい描かれてるんですよね。
はあ、その初めてのロックダウンのロサンゼルスで撮影をしたからこそ残っている風景が
ないというかもう誰一人歩いてないところに、
人の気配のないロサンゼルスっていうのがそのタイミングなんですね。
あ、でも今の言葉が一番ゾッとするかもしれない、
うん、いや、あ、そうなんです。でこの作品自体もですねあの主人公の青年ニコっていうあの男の子あ男性が主人公なんですけれども、うん、ざっくりこの物語のあらすじで言うとそのウイルスの免疫を持っている彼が唯一自由に動き回ることを許された数少ないものの一人なので運び屋としてお仕事をしているんですね。いろんな、あ、まあ、いわゆるウーバーイーツ的なそのいろんなところに、
うん、
もう食料だけじゃなくて物資を届ける、
うんうんうん、
主人公だけが主人公が免疫を持ってるってことなのでいろんなところには行けるんですけれどももう免疫を持ってないほとんどの人たちはもう家から出てないっていう世界なんですよね、うん、でロックダウン中にもそのやっぱり、ね、恋愛をするんですけれども、
はい、
ドア越しとかスマートフォン越しでしかその恋人とも会えないっていうような世界です。
大切な人に触れることができない。
そうなんですよ。今すぐ会いたいって言ってるのにもうスマホの画面越しなんですよね、
うん、
画面指紋だらけになりますよね、うん、すいませんごめんなさい、はい、大丈夫です。
もうドアを隔てて1枚先に彼がいるのに会えない、
うんうん、
もう手がもう触れることすら許されないっていう世界の中でもうその恋人が感染しちゃったかもしれないっていうところでもういわゆる隔離ゾーンの旧ゾーンに強制収容されてしまうところをいかに助けるかっていうお話なんですけれども、
うんうんうん、あの予告編でね予告を見させていただいたんですけども、あのコロナの先にあるこれから2年後にもしも、このような世界が待っていたらっていう恐怖の感じるよりもど真ん中にこう誰もが愛する人を助けたい大切な人に触れることができないっていう究極の状況の中で人は大切な人に対してどのような思いを描き行動するのかっていうのが核にあるんだなというのをすごく感じて今だからこそその強さをもらいに映画館に足を運びたいなってすごく思いました。
そうなんですよね。これね さっきから破壊王とかパンデミックスリラー対策って言ってるんですけどすごくラブストーリーね。
玉木屋さん行きます、はい、映画館に。いやでも今の自分がその映画の中の世界にいるかもしれないっていう状況下の中でその愛をどう感じるのか どのような勇気が出るのかっていうようなこととかその場で判断しなければいけないこととかが今後いろいろ出てくるかもしれないので、うん、この勢いでその時に撮影したっていうエネルギッシュな作品をねぜひ映画館でこう体全体でね体感したいなってすごく思います。
すごくすごくリアルな映像があの映画館で見れると思います。
はい、そしたら私はあのスクリーンに友京さんはいないですけど友京さんをちょっと思いながら映画館でソングバードを楽しみたいと思います。 はい、素敵な作品ご紹介ありがとうございます。はい、改めて友紀夫さん、ソングバードいつからどちらの映画館でしょうか。
はい、ソングバードは、10月7日金曜日より大阪ステーションシティシネマ東方シネマズナンバ、キノシネマ神戸国際にて、公開となります。
はい、ありがとうございます。さきよみシネマ情報、本日はオフィスリブラの友紀夫舞さんにソングバードご紹介いただきました。友紀夫さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。続いてのコーナーは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいぞというコーナーです。今夜はこの方にスタジオにお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。
神戸フィルムオフィスの土屋と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。神戸フィルムオフィスから土屋千佳さんが出演していただきます。よろしくお願いします。ついにやってまいりました。ついにシネマアイラジオに降り立ちましたよ。本当ちょっとこの間にね、あいあいとか言ってる番組に変わっていますんでね。
確かにそうですね。
はい、そうなんです。皆さんあれってなるんですけども、
確
かに、はい、変わり映えのしないスタッフでお届けしておりますが、シネマアイラジオになっての初出演、神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんです。さあ、まあ、神戸フィルムオフィスというと、まあ、様々な活動をされていますけれども、うん、何やら噂によるとまた新たな活動を起こしたとお伺いしたんですが、どのような活動なんでしょうか。
そうですね、まあ、活動というとちょっと大げさなんですけども、うん、まあ、今年の新しい事業としてシナリオハンティング女性制度というのを設けました。
シナリオハンティング女性制度、うん、
はい、
シナリオハンティング、シナリオを釣り上げるみたいなことですか。
あ、まあ、そうなんです。シナリオをハントする、まあ、
そうですね、まあ、ハンティングっていうのは和製英語ではあるんですけども、うん、まあ、そのシナリオを完成させていただくきっかけ作りとしてこの女性制度を設けました。
へ、シナリオをその完成させていただけるきっかけ作りということですけど、もう少しなんだろうな、分かりやすく言うと。
そうですよね。で、まあ、フィルムオフィス、皆様も分かっていただいてからくださってる方も多いかと思うんですけど、うん、まあ、これまで22年間で、うん、まあ、3300を超える、まあ、大小さまざまな映像コンテンツ、
すごい数ですね。
すごいね。
そうそう、誘致して、はい、そう、撮影支援して世に送り出すサポートをしてるんですけども、
うんうんうん、
その作品も、まあ、ちょっと残念ながら神戸が舞台でない作品っていうのも、まあ、結構あるんですよね。
ああ、確かに映ってて、あ、ここ神戸のどこどことか、あ、フィルムオフィスとかって思うんですけど、
うん、
それが神戸の街角として映ってるかっていうと、ね、とある港町とか、
そうなんですよね、
違う町と交互に映っていたりとか、
うん、そうそうそう、
時には外国舞台になって
たり、そうですね、架空の町とかね。
確かにそうですね、そうそう、言われてみると、
だから、まあ、ロケーションの一部っていうか、
うんうん、
単に、まあ、ロケーションでっていう形でその出てくることが多いので、
はいはい、
まあ、それはちょっと寂しいよねっていうのが、まあ、前々からちょっと思ってたことで、
うん、
だったらやっぱり、でどうしたら神戸が舞台として神戸の物語っていうのを登場するのかなっていうと、うん、もちろん原作があったり、だからシナリオ、はい、台本ありきですよねっていうことで、
うん、
で、まあ、原作っていうのはね、いろいろ権利関係もありますし、うん、じゃあオリジナルの神戸の舞台にしたそのシナリオを書いていただけたらなっていうことが、まあ、発想の元だったんですけど、うん、
面白い、うん、これだけ活動してきて、これだけたくさんの映像コンテンツを作ってきたけれども、神戸が舞台と主だって言っているものが少ない、なんだか寂しい、なんだか悔しい、それを叶えたいと思ったら 書く時からもう神戸を舞台にしてもらったらいいんだ。
そういうことです
よね。
そういうことです。
シンプルイズベストだぜみたいな、はい、一番近道の王道のね大通りをまっすぐ進むみたいな。
そうですね、
ゼロから作ればいいじゃないみたいな。
うん、
そこです。
はあ、それを思いついてさあ実動行動に起こします、はい、どのように動いていったんですか。
あ、そうですね、そのやっぱりね、あのいろいろ行政とかいろんな町で例えばシナリオコンクールってやってたりするじゃないですか、
はい、
まあ、そういう発想もなくはなかったんですけど、まあ、でも広く市民の方に向けてそのシナリオ募集しますというと、
うん、
まあ、なかなかこうなんというか神戸が舞台であることは間違いないんでしょうけど、やっぱり私たちフィルムオフィスとしてはそれを映像化するっていうことを目的として、映像を通して神戸を PR するっていうことがあの活動の目的であるので、その映像化できるシナリオを書いてくださる方っていうのを、うん、方々に向けて募集したいと思ったんですよね。
ほうほうほうほう。
それで、まあ、じゃあどうすればいいかなと思っていろいろ考えてたところ、まあ、あの共同組合日本シナリオ作家協会さんという団体がありまして、はい、
うん、
でその団体さんにちょっとアプローチをしてみたんですよね、
うんうんうんうん、
こういうこと考えてるんですけどどう思いますかと、うん、そしたらめちゃいいやんって言ってくれまして、
関西人やんあ、でもすごく響いたわけです ね、 そうですね、面白い企画ですね、と、
でシナリオ作家協会さんは、まあ、神戸ご出身 の、 あのシナリオライターさんもいらっしゃいますし、
はい、
例えばあつくろい立つ人なんて言って、まあ、それはまあ神戸を舞台にした作品なんですけど、うん、はい、その監督であり、あの脚本も書かれた三島監督も所属してらっしゃるっていうような、はい、
うん、
まあ、皆さんがよく見る大河ドラマや朝ドラを書かれてる作家さんたちがもう多数、うん、
まあ、プロの第一線で活躍されている脚本家の方たちが多数在籍されている
という。そうなんですよ。だからその方々に向けてぜひ神戸の物語を書いてみませんか、うん、というふうにちょっと募集をさせていただいたんですね。
すごいですね。なんかこう夢が叶うなんかリアルな幹になっていってますよねなんかうまくいけばいいなじゃなくて絶対にうまくいかしてやるっていう。あ、
そうですね、うん、やるからには、はい、
道筋が見えてるというかね。
そうですね、うん、実現に向けてあの幹の太いところを攻めていって、しかもそこが面白いなって言ってくれたっていうことは、はい、可能性がファッと広がりますよね、
うん、そうですね。やっぱり作家さんもあの、まあ、自分で何かあの発想が生まれて、
うん、
どっか地方に取材に行きたいなと思っても、まあ、やっぱりあの企画ありきといいますか、
はい、
なんていうか、うん、その取材に行く費用がまだ出ない段階っていうことも、
うんうんうん、
まだ何も生まれていない状況ですもんね、映像を撮るためにロケ班に行くとかではなくって、その物語を作るためにその土地を訪れるとなると確かに実費というイメージがありますね。そうですね、
いろんな費用がかかるので、
うんうん、
あ、だったらあのこういうのはすごくありがたいと皆さんも言ってくださって、
はい、
それであの、はい、募集させていただいて。
へえ、実際にさまざまな神戸を舞台にした企画が集まったんですか。
そうなんです。で私たち実は本当に、まあ、3本か4本ぐらい、4本というかぐらいのこうテーマが集まれば、まあ、同じかなっていうのをちょっと思ってたんですけど、はい、まあまあその少ないか多いかですけど、全部で16の企画が応募くださって、しかもどの作品もやっぱ名前の聞いたことがあるような方々が書かれた作品が、はい、あのみんな
が皆さんが神戸を舞台としたシナリオの
案、そうなんですよ、応募くださって、うん、本当にそれはねびっくりしました。あ、こういう人たちも応募してくださるんだっていう、
うん、
それは逆を返せばシナリオを書かれてる脚本家の方たち、シナリオ作家の方たちからすると、こういう助成金があれば、知らなかった街の魅力を深く知って、思ってもいない物語が書けたり、より深い根ざした物語が書けるという、書けるのにという思いがあったのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、想像しているとある港町で起きたこんな物語、うん、さあどこで撮影しましょう、 で神戸も港があるし、神戸フィルムオフィスってとっても親切だし、うん、なんかお弁当も美味しいらしいよ、じゃあそこに相談しようかみたいな流れではなくて、うん、この風景にこのような佇まいの映像でこのような物語が描きたいって思えるって、はい、街から物語の扉が開くっていうのは作家さんにとっても魅力的な提案だったんでしょうね。
そう思いますね、改めてと考えてみると、うん、でまずご応募する際には、まあ、事前情報としていろいろテーマとかそうどういう企画かっていうのも書いていただくんですけど、うん、今回も初めてっていうこともあって、はい、ご応募くださった16名の方皆さんとオンラインで面談させていただいたんですね、
うんうんうんうん、
そして皆さんになぜこう応募しようと思ったんですかみたいなこともお聞きしまして、でやっぱり中にはね神戸全然知らなかったけれども、うん、この女性っていうかこの応募をきっかけにいろいろ神戸のこと調べて、
はい、
見て、であ神戸だったらこういう作品が合うかもしれないと思ってプラン考えましたみたいな言ってくださった方も結構おられて、
その人が想定していなかった物語がパカッと生まれた
そうですね
かもしれないですね、この女性をきっかけに、
その
面談ってものすごいワクワクしたんじゃないですか、
しましたしました私はめっちゃ個人的にしました
なぜ興味を持ったんですかとかどのようなものを描こうと思ってるんですかとか、自分が今まで思っていたことを実現してくれる、
そうです、ね、
ミキと一緒に喋っているわけですから、
そうですね、で、まあ、個人的には あの作品を書いたこの方と話が、
はい、
お話しさせてもらえるっていうかっていうのは個人的にはめちゃって
土屋さんのそういうとこ好きですずっと変わらないなるほど、なんかとても新しいね、このシナリオハンティング女性って最初言葉を聞いた時に、はい、ちょっとどういうものなのか言葉だけでは分かりづらかったんですけれども、うん、こういうものが生まれたらいいなと思った時にどうしたら生まれるんだろうっていうその根幹の部分を女性するっていう、
はい、そうですね、
お話っていうことなので、
はい、
来週はですねこのシナリオハンティング女性、応募総数が16名で楽しい、はい、楽しい面談を経て採択された方たちが神戸でどのような物語を描こうと思っているのか、そしてなぜその方を選んだのか、魅力はどこだったのか、このあたりを聞いていきたいと思います。来週まで皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。目の付けどころがシネマでしょ、神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんにお話しいただきました。土屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。